ズームアップ毎週火曜日は経済のお話を明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんに伺っているんですが、はい、飯田さん今日は体調不良ということでお休みとなります、
はい、
そこでこの時間はですね火曜日のコメンテーター8時台に登場してもらっています神戸さんにスタジオに入ってもらいます。神戸さんおはようございます。
おはようございます。いつもより朝が早くなりました。
そうですね
ありがとうございます。
さあこの時間のズームアップで取り上げるニュース今日はは
い岸田さんの襲撃事件ですかね、
はい
今日の朝刊でもかなりまた詳しく書いてますが、そうですね、頭の上をどうも爆発物が飛び越したんじゃないかっていう話ですよね、40メートルぐらい離れてるところまで行ってると、誰かに当たってたら大変なことになってたらなと思いますね。計画性があったかなかったか、これはもうあったんだろうなと思いますけども、殺傷能力があったかなかったかっていうことがまた次の焦点になるでしょうけど、これをかなり、危ないものだったんじゃないかなっていう印象がもうすでにはっきりしてきたかなっていう感じはします、この後の捜査次第ですけど、非常にこう怖いことが起こりましたね。でついやっぱり安倍さんの時のことを思い出しましたね。選挙期間中、街頭演説、多くの人が集まっている、白昼みんなの目前でという、そして当然ですがそのいろんな映像に記録されていて、でまた取り押さえられた男が、若くてですね、なんとなくこう山上容疑者と重なるところもあったりして、いやおなしにちょっと映像 も安倍さんの映像出てましたけど思い出したって感じです、正直言うとちょっとこのところ安倍さんのことを忘れてたなというか印象に残ってなくなっちゃってたんですけど、まざまざとリアルな感じで思い出したっていう印象が
今回あの事件から1年も経たないうちにですからね、
何らかの、ストレスが溜まってるのかなって気もしますね社会にね。安倍さんの時は統一教会に関する個人的な、恨みの可能性が高いと思われますけど、今回はどういうことだったのか、容疑者黙秘しているということなので、これから、分かってくるかとは思いますけど注目しなければいけないかなと思ってます、で安倍さんのことをですね思い出してたら今日の朝刊にはですねイギリスの話なんですけど、ボリス・ジョンソン元首相が議員生命の危機に直面しているというのが新聞記事で出てたんです、当時の新型コロナウイルス流行の際に当時の行動規制に違反して首相官邸のパーティーに参加していた問題で、議会を欺いた疑いが調査されているためだと、意図的な虚偽答弁と認定された場合は議員失職の可能性もあるがジョンソン氏は潔白を主張しているという毎日新聞の外信面の記事が出ていました、問題となっているのは英国でロックダウンや集会の人数制限といった厳しい規制が敷かれていた2020年から21年、ジョンソン氏の言動であると。規制中にもかかわらず首相官邸などでは当時複数人が集まるパーティーが繰り返し開かれていた、という、これジョンソンさんが首相を辞任するきっかけになった、騒ぎでしたね。あ、そうだったなと思って、でなんでこれが今また、虚偽答弁疑惑がで議員生命危うしとなってるのかなと、あまり意識してなかったので、読んでみたんですけど、焦点は意図的に嘘をついたかどうか、結果的に議会答弁が誤りだったことを認めてジョンソン氏は謝罪をしているそうですが、ルール違反は認識していなかったと、意図的に嘘をついたことはないんだというふうには言っているということです。でもこれが今パーティーゲート事件、ニクソン大統領の辞任に発展したウォーターゲート事件になぞらえてパーティーゲート事件と呼ばれていると。2020年から21年、でコロナのロックダウンの頃ちょっとから少し前だし、もう一回やめてるし、なんでかなというふうにも思ったんですが、議員は続けているんですね。実は首相復帰にも意欲的と見られている。で仮に首相に復帰しても再び疑惑を追及される可能性があり、ヘイグ元党首によると党は死のスパイラルに陥る といった反対論が根強く出馬断念に追い込まれたと、首相復帰についてはですね、党は死のスパイラルに陥るとずっと追及されてしまうじゃないかと、ここを見ててですね、思わず安倍さんの桜を見る会のことを思い出してたんですね。安倍さんの講演会が桜を見る会の前日に開いた夕食会、
はい、
で、安倍氏側が費用を補填したのではないかと言われた問題ですね、で安倍さんは国会で事務所は関与してない、明細書はない、差額は補填していないの3つをずっと繰り返してたんですが、これが衆議院の事務局の調べですと118回発言していたということが明らかになっています、そしてこれが事実は違っていたというふうに言われていまして、まあ、虚偽答弁ではないかと、118回の虚偽答弁とは一体どういうことかと、ういうことで問題になったんですが、
はい、
思い出してみると、いつまで桜やってるのってずっとこの頃批判も出てたんですよ ね、
はい、
私はあれ見るたびにですね、いつまで桜やってるのじゃなくて、いつまでこれを否定しているのかなと、認めることは認めてしまえばいいのにと思いました、で私は安倍さんについて の功績についてはいろいろあるとも思っているんですけど、悪い面で言うと子供がダダをこねるようにずっと抵抗していたという姿勢ですね、権力者で力のある人が逆らう人に対しては徹底的に反論し、そこの話でこんなに展開しますかっていうことを繰り返して、まあ、ほぼ虚偽ではないかと思われる状況に陥っても、ずっと認めなかったですよね。
そうですね、
このあたりがですね、結構社会にいろんな影響を与えてんじゃないかとは思うんですよね。ところが一方でイギリスのこの姿勢を見ると、死のスパイラルに陥るんだと、つまり誰も忘れないよと、このあたりは民主国家の基盤になるような話なんじゃないかと、このジョンソン氏の議員生命危うしという記事を見ながら思いました。で安倍さんが残したことのプラスマイナスをしっかり分析していくことがですね、大事な時期にもう入ってきてるんじゃないかなっていう気が今日朝刊見てしていましたね。すごいですねイギリスね。
いや、やっぱりね、日本もイギリスのこの議員内閣制を模範にして、
そうです、
ね、スタイルを踏襲したわけじゃないですか、でそのやっぱ模範であるイギリスはやっぱり、さすが民主主義先進国家だなって思いますけどね。
いつまでコロナのパーティーのことやってるのっていう話もあるのかもしれませんけど、政治家自身たちがそれではまずいと思ってるから、こういう死のスパイラルに落ちるっていうんでしょう ね、
そうですね。ということでこの時間は急遽ですね、ズームアップ予定を変更しまして、8時台にご登場のコメンテーター神戸さんに入ってもらって、今日はジョンソン氏議員生命も危うし、このニュースについて解説してもらいました。